全国ヨールズのリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは。マンマン君始まります。どうも、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
イエーイ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さあ、タイガさん。
はい。
本日、収録日がですね。
うん。
2019年2月の5日。
2月5日。
ということは、これが、うん、アップされるのが2月の9日。
おー、そんだけしか日ないんか。え、もう今日2月5日
?5 日っす、5日っす。
マジかよ。
そうよ。
編集する時間めっちゃ短いやん。だる。
ほんまや、頑張って。
うん、頑張るわ。
そう、もうちょっとカツカツですけれども。
うん。
我々の漫画軍がついにね。
はいはい。
1周年を迎えるということで。
いやー、1年やってきましたね。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい。まあね、まあ我々一応マンマ軍の始まりが、
うん。
2月10日のニート記念日、
う
ん。
そうですね。
っていうことに今定めておりますのでね。
世界中のニートに届いてほしいと思って。
そうよ。
こうやって毎回無益な会話を繰り広げてね。
いや、無益ちゃうて、だから。ニート頑張れっていう気持ちでやってるから。
いや、それはやってないやろ。そんなこと俺は思ってないぞ。
いやでもね、まあその、ニートもね、うん、年重ねてくるとね、
うん、
もう部屋に転がってる漫画すら読む気力がないニートもいるわけじゃないですか。
うんうんうん
うん、だからその第一歩として、
うん、
漫画ぐらい読んでよと。
ああ、気力をこう振り絞る、第一歩目となったらいいなと、うん、このまま。
いや、そういうことですよ。
ああ、そうか。そいつやばいな。漫画すら読む気力ないの。
そうですね。
終わってるやん、そいつ。
やめてくれ、やめてくれ。さあ、というところで、まあ、ちょっと年末年始とかね、まあ、一年振り返るだの、
うん、
今年はどうしていこうだの、まあ、そういう、こう、結構、まあ、まとめというか、
はい。
まあ、そういう話いっぱいしておりますけれども、改めてね、
うん、うん、うん。
まあ、一年経ちますので、本年もよろしくお願いします、と。
はい。
いうところでございます。
はい、そうですね。
はい、そんな時にですね、
うん。
まあニート記念日1年やからちょっとお便り待ってるぜみたいなね。
うん。
まあ、ことたくさん言うてますけれども。
うんうんうん。
お便りたくさん来てます。
お、たくさん。はい、俺らにとってたくさん。
そう。我々にとってたくさん。まあちょっとね、雑話群の時に基本的にこのお便り読んでますので。
うん。
まあただちょっと溜まってたっていうのもあるんですけど。
そうそうやな。ちょっとな、読む遅なって しまった人もいるね。
そうそう、
うん。
まあでもね、なんかこのニート記念日に、読めるっていうことでね。
うん。
なんかちょっとこう、巡り合わせというか。
そうやな。ちょうどなんかいい感じよな。この時にいっぱいお便り読めるってなんか気持ちいいよな。
そうなんですよ。
うん。
はい。ということで紹介していきたいと思います。
はい。よろしく。
あ、ちなみに今日は雑話群ですね。
うん、あ、そうです、そうです。
そう。漫画の話はほぼしないと。
そうですね。
いう感じです。
はい。
はい。じゃあまず1つ目。
はい。
差出人はちょっと言わずに、題名火の鳥太陽編リクエストした人です。
はい
はい、メッセージ本文、タイガさん、ひろきさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
火の鳥太陽編をリクエストしたものです。で、ラジオネームあった方が良かったとのことなので送ります。ラジオネームはカナリアでお願いしますと。
はい、カナリアさんになってるな。
ね、カナリアさん。まあ、うん、この間ちょっとね、言いましたけれども、
うん。
で、これ嬉しいことに、
はい、
所在地、
うん、
住んでる都道府県送ってくれたっていうことは、
ちゃんと聞いてる人。
ちゃんと聞いてる人。なんか、この方のちょっとメールね、紹介初めてした時に、
うん、
ちょっとこの我々のラジオ聞いてる人が、
うん、
火の鳥リクエストするって、
うんうんうん、
ほんまに聞いてんのかよ、みたいな。
そうやな。で、しかも、一通目に来たメール、なんかもう、2、3行のなんかもう、
うんうん。
簡潔なな。
そうそうそう。
気持ちがこもってんのかどうかわからんような内容やったし。
そう。いや、でもね、うん、それを多分聞いてくださって。
そうやな。
そうよ。俺ちゃんと聞いてるぜってアピールしてくれてるんですからね。本当ありがとうございます。
疑って悪かったわ。
はい。で、このカナリアさんなんですけども、
うん。
所在地が大阪府大阪市と、
うんうん、
岡山県岡山市の2カ所に住んでいます。
うんうんうん、
これどういうことなんやろな。 まあ、後でちょっと話しましょう。
うんうん、
で、火の鳥太陽編のリクエストの、理由としては、タイガ氏がラジオ内で哲学的な内容を語られる時がとても面白かったため、可能ならば手塚作品の哲学的要素が強い火の鳥を語ってもらいと思ったからです。また、タイガさんは以前仏教的なバンドをやっておられたようなので、輪廻転生が一つのテーマになっている火の鳥太陽編を読んだ時、どんな印象を受けるのかこちらも気になりました。語りにくい作品かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、一個ちょっと聞きたいんですけど、
う
タイガさん、哲学的要素について語ったことありましたっけ？
俺、そんなつもりなかったけどなぁ。まあ、なんやろな、そういうふうに取られたんやろな、何か。
んですかね。
哲学的なことを語ったんかな、俺は。
まあ、だから、あるとしたら、
うん。
なんか、なぜニートは外に出ないのかとかね。
いや、それ哲学的っていうか、もう、もはやちょっと物理的なもんやで。もう体だるいとかやろ。
いや、でもまあ、そのね、感受性豊かなカナリアさんがね、
うん、
タイガさんは、あ、これちょっとタイガ哲学的なこと言うてんな。こいつの火の鳥見た感想聞きたいなと思って、送ってくれたんですよ。
うんまあ、俺、大学哲学科やからな。
お！そうなん？
そうやん。そうやったやん。
あ、そっか。いや、知らんもんだって。
あ、そう。
そうそう。大学、大学生同士の時あんまりね、うん、そこまで関わってないしな。
まあ、まあ確かにお前も英米っていうイメージ全然ないわ。
あ、そうそうそうね。うん、
なんか文学っぽくないよな、まあ、お前。
嘘やろ。
ほんまほんま。
いや、なんでよ。
なんか、経営とか言ってそうな気するわ。
ね、チャラいって言いたんやろ
さあ、確かに、確かにな、経営とかの方がチャラいやつ多いもんな。
いや、そうやで、俺一回なんか、うん、なんやったかな、友達ね、結構経営学部いて、
うんうん。
まあ、単純に経営学部って人口が多いんで、
うん。
で、なんかね、それの、経営学部の授業かなんかに、
うん。
一回ちょっとなんかまあ、お邪魔したというか、
うん、
ちょっと暇やから見に来いや、みたいな感じで行った時に、まあ大教室、大きい教室やったんですけど、うん、マジで動物園みたいじゃね。
みんな、もう、わーわー言ってた。
そう。いや、まあ文学部でもやっぱりね、うん、後ろの方とかはちょっとこう、うん、こそこそ喋ったりとか、
うんうん、
まあ寝てるやついたりとかしますけど、
うん、
もう、本意気で喋ってるからみんな。
あ、そんなちゃうんや。
いや、もう結構やばかったっすね。
へぇ
ー。そう。だから俺はもう絶対文学部っぽい。
まあ、どうやるな。あんまでもイメージないな。うん、
まあね、お互い授業を受けてんのとか見たことないもんね。
あ、ないないないない。俺もほんまもキリッとして。
うん、ほんまかいな。ほんまに言ってんの？
もうキリッキリ、4年で卒業したけどな。
ああ一緒一緒。
4年間もパンパンで目いっぱい学校行ったわ。
いや、そうやで。俺もだって、3年生と4年生の時めちゃくちゃ単位取ったもんな。
そうやんな。
うん。
2年エグかったわ。
あ、2年なんや。
あ、2年、いや、2年が、終わってた。行ってた。
あ、そうそうそう。
行かな
そうそう。そうそう。だから3年の時、英語の授業だけでめちゃくちゃあったもんな、俺。
まあ、それはお前英米やからな。
そう、英米やし、うん、2年生の時に取れてなかった英語の授業も死ぬほどあったから。
ああ。
そうそう。めっちゃ大変やったな。
いや、まあな、だからもう、今のでわかるように、
うん。
俺も、お前も、二人とも学校でな、うん、習ったことは何も役に立ってないから。俺は何も哲学的なことは語ってないからな。
でも、カナリアさんは語ってたっていう。
まあまあまあ。
そう。だから染みついてるんよ。だから、哲学科で学んだことが。
いや、だからそもそも学んでないねん。何も。
まあ、それはね、火の鳥の感想を聞けば分かることなんでね。
まあまあ、まずやな。
そう。カナリアさん楽しみにしておいてください。
で、この、次に書いてる、仏教的なバンドをやっておられたようなので。
ああ。
って書いてあるけど。
うん、書いてる。
まあまあ。 あの、まあ、確かに俺がやってたバンドって、生き仏っていう名前のバンドをやっとってな。
めちゃくちゃ仏教っぽいよね。
そうそう。まあ、大学が仏教系の学校やったから。
うんうん。
まあ、そこからま、ちょっと、
うんうん、
イマジネーションというか。
はいはいはい。
モチーフを引っ張ってきてやけど。
うん。
仏教的な歌歌ってたんって、ほんまに最初の最初だけやからな。
千手観音とか？
そうそうそうそう。
うん。
もう、な3曲目ぐらいから仏教から離れたしな。
まあなんかまあ単純に顔がめちゃくちゃ怖い男の話とかね。
そうそうそうそうそうそう。子供を平手で叩くヒーローの話とか。
くるくるば。
ライダーのパーやな。
あ、くるくるライダーのパーね。
そうそう。
くるくるライダーのパーはね、あの、うん、お芝居のウエイトがすごく大きい曲で僕はもう大好きでしたね。
そうそう。多分な、ヒロキが見に来てくれた時が、あの曲を下ろした時の、下ろした時やったな。
そっか。
うん、初めてやった時。
乗ってましたね。
うん、
まあでもあれ生でね、3回ぐらい聞いたかな。
ああ、そうなんや。あ、
なんだかんだで。
あ、お前そんな見に来てたん？
いや、俺結構行ってたやん。
あ、ほんま？
うん。言ってた言ってた。
あ、そうか。
そうそう。そうですね。
うん。そう。まあ、そういうのもやってたな。
そうですね。まあ、近々なんか、ちょっとアップできれば、うん、気になってる人もいると思うし。
ああ、まあまあ、YouTube に載ってるけどな。
あ、そっか。生き仏で検索してもらえればいいんか。
そうそう。うん。俺の バンド時代の
、うん。
姿が見れるわ。
いや、もう本当におすすめです。うん、普通に面白いんで、
うん。
はい。じゃあ続きまして次のお便り行きましょうか。
はい。
はい。続きましてのお便りは、この方初投稿の方です。
はいはい。
はい。ラジオネーム70103。
はい。
どういう数字なんでしょうね。
まあこれはね、
うん。
おそらくというか、まあ、僕の、
うん。
お友達ですね。う
ん、あ、フレンド。
フレンドやね、これは。
フレンドね。
ナオトやな。
なるほど、ミツル的なやつね。
そうそう、ミツル。ミツル。そうやな。懐かしいの。いや懐かしいな、ミツル。
血が騒ぐな。
俺らの、まあ、思春期の時代やからな。
世紀末の話ですね。
あ、そうやな。ほんまやな。は
い、うん、うん、そうそう。知らん人も多いんちゃうかな、今。
あ、
はい。まあ、そんな、じゃあ、ナオトさんでいきますね。
はいはいはい。
はい。題名、毎週楽しみに聞いています。
はい。
タイガさん、ヒロキさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
そして、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。これ、そうやねんな。これ結構前に送ってくれてたメールなんよな。
そうですね。1月13日にいただいてますね。
あ、ちょっと遅なりました。
すいません。初めてお便り送らせていただきました、ナオトと申します。いつも毎日の通勤中や、妻、子供の就寝後など、家族の目、耳を盗んで、お二人のラフなトークを楽しませていただいております。私も幼い頃から漫画に夢中でしたが、結婚、そして子供の誕生とともに、日々の優先順位が変わってきてしまい、漫画に没頭できる時間が少なく、向き合う機会が減っております。そんな私の漫画欲を多少なりとも満たしてくれるのは、スマートフォンなどで手軽に閲覧できる漫画のアプリです。
うん、
今回のお便りは、その中でも私のおすすめ連載中の漫画を3つ、ぜひ知っていただけたらと思い送らせていただきましたっていうことなんですけど、
はいはい。
タイガさん、そういえば、うんうん、アプリで連載してる漫画の話とかあんましないですね。
あー、これな、俺も一時期読んでた時あってん。うん、
あ、そうなんや。
スマホで。
うんうん。
やっぱな、頭に入ってけえへんねん。
あ、そうなんや。
スマホで読む漫画って。
そのやっぱ、なんていうの、ページの重みが必要ってこと？
そうやな、なんかそうなんやろな。
うん。
それがなんか不思議なんよな。
なるほどね。
なんかやっぱ、なんか1話だけ読めるとか、1巻だけ読めるとかいうのって結構あるやん。スマホのやつ、
ね。ああ、ありますね。試し読みみたいな。
そうそうそう。で、うんうん、試し読んでみて、おもろかったら買おうって思うねんけど。
はいはいはい。
なんか、試し読んで、こう、頭にあんまな入ってけえへんから、なんか、おもろいなーとかいう印象残らんまま、
うんうん、
でも一応読んだっていう思い出だけは残るね。
でもどういうのか全然話されへんみたいな。
そう、話されへんし、なんか、おもろかった印象も残ってないから、手に取る気も起これへんから。
なるほどな。なんか、
無駄に消費してる気して。
あ、そうか。
そう、読まんようにしてんね、最近も。
でもなんかその、挑み方もあるんじゃない？
アプリへの向き合い方？
そうそう、やっぱタイガさんは人一倍その、漫画に対してさ、
うん、
すごい、よし、読もうって思って読まはる人やけど、
うん、
アプリになるとやっぱ、よしって気持ちでは読み始めてないんじゃない？
ああ、でもそうそう、そうやな。
うん、うん。
そうそうそう。
そういうこともある。
体ぐにゃっとした状態で読んでるから。
バリ舐めてるやん。なんなんそのオロチマルみたいな。
オロチマルが口から出てきた時の。本体が死んで
。ちょ、分かれへんから。ちょっと、そこまでは分かれ
へん。オロチマルよくあるやん。なんか死んだと思ったら口からもう一匹。
ああ。
あの、
なるほど。
そう、実はみたいな感じで出てくる。
脱皮
みたいな感じの。
ああ、あるあるある。
あの時のぐにゃっとしたな。
うん、そんな感じだった今。
一本みたいな感じ。
そうやね。腕とかない感じ。
そうそうそう。
感じですよね。
だからもう全然な、はい、やる気ない状態で読んでるわ。
まあ、ということで、
うん。
あの、今回3作品紹介してくれてるんですけど、
おうおうおう、
これ結構な熱量でね、
うん、
この漫画を語ってくれてて、すごく、
うん、
まあ説明文もこれどっから引っ張ってきたんっていう感じの、めちゃくちゃプレゼンがうまいんですよね。
こいつな、なんなんやろな。
そう、だから多分、タイガさんもまだ出会ってないだけやろうと思うから、
うん、
ちょっと今日紹介する漫画で、
うん、
いいのがあったらちょっと読んでみてください。
はいはい。
で、はい、じゃあまず一つ目。
うんうん、言っていって。
これ一番最初で速攻で申し訳ないですけど、これ、ねはい、読み方分かれへんねんな。
地獄楽かな。
地獄楽かな、うん。地獄楽しいって書いて地獄楽かな。
うん。
はい、じゃあ紹介します。地獄楽。少年ジャンププラスで連載中の作品です。舞台は江戸時代の末期。打ち首獄門に処される予定の極悪人たちが一挙に集められ、無事に帰還できたもの、ゼロの謎の、無事に帰還できたもの、ゼロの謎の島で不老不死の戦薬探しを命じられる。唯一の帰還者は体中に植物が植え付けられた状態で正気を失っていました。そして戦薬を見つけた、これ戦薬って千人の薬ですね。
うんうん、
戦薬を見つけた者一名を無罪放免とすると。まあだからもう誰も帰ってくる者がいないぐらいめちゃくちゃやばい島に、
うん、
あの死刑囚みたいな極悪人が送り込まれて、
うん、
帰ってきたら、それ薬持って帰ってきたら許したるみたいなことですよね。
うんうんうんうん、
はい。で、最強の忍びと謳われ、訳あって抜け人となった主人公、ガビ丸を中心に、島にはびこる怪物や数々の怪奇に立ち向かっていく姿を描くファンタジーバトル漫画です。舞台が江戸末期ということもあり、画風は毛筆を意識しているのか、独特の力強さがあります。何より必要に応じて書き込みの量、質の取捨選択のバランスが良く、絵として見やすいです。また圧倒的な怪物、登場人物たちのアクションに心を躍らされる作品です。これまた米マーク、また男性読者必見、粘液を武器として使用するおっぱいパツンパツンのくのいちも登場します。
おっぱいパツパツのくのいちな。
あ、パツ
ここら辺お前、こんなお前文章ちゃんと書いてくれてるやつは表現にこだわってんねや。お前ちゃんと読んであげなあかんやろお前。
ああ、そういうことか。おっぱい、おっぱい、
パツパツや、お前。
パツ、あ、パツパツやね、これね。
ああ、お前、細部までちゃんとお前、気を張り巡らさんと、お前。
悪かったな。
お前、
ちょっと悪かったっすね。
お前、読むって、お前、なんす、噛んだりとか読まれへんかったりとかしてるし、お前。お前、一回こ、ちゃんと声出して読んだんか、お前、これ。
声出して読んだん、今回初めてですね。
ああ、そうやろう。そうや、思った。
まあという、こう、地獄楽っていう。
はいはいはい。
はい、漫画でございますけれども。
うんうん
うん、毛筆を意識しているのか、独特の力強さがありますっていう。
難しいですよな。
ねえ。な、最初の頃のナルトみたいな感じですかね。
まあまあ、たまにそういうので書くシーンとかもあるしな。 モーリーズっぽい感じで、
うんうん、あ、そうですね、
うん、なるほどね、
うん、どうですか。
まあこれだけ見たらもうバリバリのバトル少年漫画って感じよな。
そうですね、
うん、まあ絵のタッチとかちょっと確認してへんかわからんけど、
うん、
でも普通に楽しめそうやけどな。まあやっぱもちろんおっぱいパツパツのエロさとかもあって。
そうですね、
うん、
やっぱ読み続ける力になりますね、
うん、
エロスは。
だって粘液を武器として使用する
いやそうですよ、
おっぱいパツパツのくのいちとか狙いすぎやろ。
いやそうよ、普通おっぱいパツパツのくのいちって、
うん、
粘液食らう方じゃ
ない。そうやねん、そうやねんな自分から出すっていうのが。
そうですよね、
うん、
すごいな。
性欲のほとばしりを感じるな。
ね。
うん。
はい。まあ、こんな感じの、地獄楽。
はいはい。
でございます。続きまして第2作品目。灼熱カバディ。
うん。
漫画1に掲載されていますと。
はい。
この漫画1っていうのはアプリですよね。
なんかな。
うん、多分なんか、うん、1、数字の1っていう、なんか、うん、なんていうの？ロゴみたいな。
うん。
で、それが犬みたいになってる。
ああ、はい。ワンね。
ワンです。
はい、はい。
はい。で、この灼熱カバディ内容ですが、
うん。
主人公は中学生の頃から、これ何て読むのこれ。不動。
いや、カッコで書いてあるね。
あ、ほんまや。中学生の頃から不動の酔い腰と呼ばれるサッカーに関しては突出した才能を持っている天才です。彼はひょんなことからインドの国技であるカバディに出会います。徐々にカバディへのめり込んでいく、不当の、あ、じゃあじゃあ、酔い腰たち。
お前、リハしてこいや、お前。
あ、酔い腰って名前なんやな、これな。はい、徐々にカバディにのめり込んでいく酔い腰たち。カバディ。
倒れることのない酔い腰くんね。
そう。あ、そういうことね。
うん、
酔い腰たちカバディ部の前に全国の強豪たちが立ちふさがる、
うん、
といったあらすじでございまして、
うんうん、
マイナースポーツながらもタイトル通り毎回熱い試合が展開され、スラムダンクなど王道スポーツ漫画を思い出させてくれる漫画です。王道でありながらも世界組と呼ばれる各国の強者や登場人物たちが繰り出す技、戦略の数々は最近のスポーツ漫画アイシールド21やクロコのバスケを彷彿とさせ、現代のスポーツ漫画のスタンダードを体現してくれていますって。
アイシールド21じゃない、これ21って読むのかな、
分からへん、
多分21じゃなかったっけ、読み方
ノリで言っちゃったわ21なんや、セナ君。
セナ君ね。
うん。っていうことなんですけど。
うん。
まあ、目の付けどころがシャープな漫画ですね。
これ、まあ、カバディっていうマイナースポーツに。うん、まあ、ね、スポーツ漫画俺弱いからな。
いや、よう言うてますね。
全然ほんまに読んでない。
うん。
スラダンと明日のジョーぐらいやわ。
ああ、そんなもんなんや。
まあ、あとスポーツ漫画、まあ、ルーキーズ。
ああ、ルーキーズ。まあ、うん、そう、まあまあ、スポーツ漫画ですね。
うん。
まあでも、どっちかっていうと、その、青春にウェイトがあるというか、
うんうん、
ヤンキーの、なんか、構成みたいな。
ああ、そうや、ヤンキー色強いな。
うんうん。
あと、マジマくんすっ飛ばすとかな。
スポーツ漫画って言うんかな。
まあまあ、格闘技一応、スポーツやしな。
ああ、そっかそっか。
ああ。
うん。いやでもカバディってね、なんか誰しも、なぜか一回は聞いたことある。
うん、そうやねん、そうやねんな。
あれ誰がね、広めるんでしょうね。僕も小学校の時になんか、友達がカバディって知ってるみたいな、言ってきた思い出はありますけど。
知ってる情報はずっとカバディカバディカバディって言いながら動かなあかんっていう情報ぐらいしか知らんからな。
そうそうそう。
うん、
そうやね。
まあでもなんかこういうのでルールとか知れるから、うん、多分。
そうですね。
うん。
うん。
それは単純に知識としておもろそうやわな。
そうですね。
うん。
これも今連載中らしいので。
連載中ね、すごいな。
うん。まあでもこんだけね、激推ししてるぐらいですから、これも面白い作品なんでしょう。
うん。うんうん
うん、 はい。ということで、はい、最後の作品ご紹介します。
はい。
はい。タイトル、アジュータン。害獣病と呼ばれ、主に性的接触で感染する病気が蔓延する世界が舞台です。この害獣病というのは、多くが死後に発症し、心身ともに恐竜または空想の生物を連想するような怪獣となってしまう病気です。害獣駆除兵として害獣たちを狩る主人公、ソー・アキミヤと彼に関わる周囲の人間たちの過去、トラウマや欲求、思考、主に性に関わることなど、歪んだ内面を淡々と描くダークファンタジーものです。両親が害獣病だったため、先天的に害獣病にかかっている主人公は、幼い頃迫害されていた過去があります。そして、好きだった近所のお姉さんに似ているからと、害獣病であることを隠し、初対面のヒロインと半ば無理やりセックスに持ち込み、病気を移して婚約を迫る、利己的なクズ野郎です。しかも、しかし、ヒロインも害獣病の弟を助けてもらうために主人公を利用したり、その弟は害獣に恋心を抱いていたりなど、様々な人間模様が繰り広げられます。ヘビーな内容とは裏腹に、絵は意外とあっさりしておりますが、唐突な展開もあり、先の読みづらい漫画でしっかり読み応えもあります。と。これがアジュータンですね。
実はね、
はい。
俺このメールもらった後、
はい。
アジュータン買ってん。
あ、うん、いや、確かに僕もこの中やったらぶっちぎりでやっぱりこのアジュータン
に引き付けられ。そうやな。そうそうそう。
うん。
俺も、これメールもらった時、どれか一個読もうって決めてんけど、
うんうん。
やっぱ内容読んでたらやっぱアジュータンが一番おもろそうやなと思って。
うんうん。
アジュータン一巻買ったわ、俺。
どうでした？
うん。いや、でも、ここに書いてある通りの感じ。
うんうんうん、
まだ一巻やから、ほんまに顔見せというか。
うん、ああ。
うん。
あ、そっか、まだ一巻なんや、
う
ん。
あ、そうそう、俺が買ったのかな。
あ、そっかそっかそっか。
うん。
うん。
なんかな、内容、ほんま表面的な部分だけで言うと、
うん。
なんか、進撃の巨人と東京グールの世界観をなんか合わせたような。
はあ。
雰囲気。
なるほど。
はあるなぁと思ったな。
で、なんか読んでる限りは、絵柄もなんかそんな感じなんですかね。
あー、まあ、でも、成人誌に、まあまあある感じの雰囲気。かな。
なるほどね。
うん。
いや、でもこれちょっと、やっぱダークなね、ものってちょっと惹かれてしまいますよね。
そうやな。
うん。
うん。いや、でもこれから全然おもろなりそうな。
うんうん。
うん。それダークな部分も、ちゃんと書いてくれそうな感じやな。
うん、なるほど、なるほど。
うん。
もう意欲がもう出まくってる感じの。
まあ正直、初期の設定なんてまああくまでも設定やから。
うんうん。
人間をどこまでちゃんと描いてくれるかっていうのが、やっぱ、こういう系って面白みになるやろうし。
うんうん、うん。
そこには期待して。
うん。
うん。読んでるわ。
お、まあ、じゃあ、これからちょっと漫画群で飛び出してくるかもしれないですね。
うん、ああ、そうそうやね。うん。
うん。
そうなるよ。なるわ。
はい。
うん。
ナオトさん、ありがとうございます。
はい、ありがとう。
はい。で、漫画の紹介は以上ですが、うん、ちなみに、ひろきさんは最近目にした連載中のおすすめ漫画はありますでしょうか？タイガさんは毎月紹介されているので、ひろきさんが気になる最近の漫画をぜひ聞いてみたいです。よろしくお願いします。また、お二人のこの漫画読みたいけど、まだ手に取れてないという注目作なども合わせて教えていただけると幸いです。と。
はい。
はい、いうことでございますね。
はい。さあ、どうですか、ひろきくん。
ひろきさんですよね。
最近目にした連載中のおすすめ漫画。
最近目にした連載中のおすすめ漫画ね。
かなり条件限定してきたな。
いやー、だいぶ限定してきたね。ただ僕のやっぱいいところは、
うん、
できるだけその、言われたことをふわっと捉えて、返せることを返そうっていう。
うん、あかんよ。最近、最近、
うん、
目にした、
はい。
連載中の、
はい。
おすすめ、
はい。
漫画、
はい。
この5つの条件クリアせなあかんから、今から。
なるほどね。
はい。じゃあお願いします。
はい。最近目にした連載中のおすすめ漫画はありません。
え？
ありません。
あ、わかったわかった。ごめんごめん。じゃあ、はい、じゃあ何かちょっと条件一個ずつ緩くしていこうか。
いやいや、もう。
どれ省いていく？この心の中から。どれ省
こう。ここで答えさせても。
そんな、厳密にいかんの。厳密にいこうかなと思ってしまった。
いや、大丈夫です。
あ、いいの？
うん。
ふわっといく？
ふわっといきましょう、ふわっと。
うん、
うん。うん。ちょっと前から、
うん、
前なん
かもうここで最近ではなくなってるな。
あの最近は最近かも、
うんうんうん、
最近っていうね、言葉がどこまでを指すかちょっと分かんないですけど、
うんうん、
前々からちょっと おすすめみたいな話はちょっとしてたんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
最近ちょっと最終巻が出たんですよ、
うん、はいはい。
なのでまあ一応最近の漫画っていうことで、
うん、
おすすめしたいのは、
うん、
ドロヘドロですね。
ああ。
うん。
もうこの時点で連載中のっていう条件もなくなったな。
そうですね。
うん。
いや、もうね、僕はやっぱりね、ちょっと今ゲームせなあかんからさ。
せなあかんもんな。
あ、せなあかんねん、もう俺は。せなあかんから。
漫画読んでる場合じゃねえと。
そう。あと小説も読まなあかんし。
ああ、そうか、読まなあかんもんな、お前。
そう、エッセイも読まなあかんから。
エッセイも読まなあかんもんな。
そう。
うん。
そうよ。
そうか。
そうなんです。
でもお前、そのドロヘドロは最終巻を読んだ。
だから読んでないんですよ。
読んでない。最近、目にもしてない。
いや、目に、パッケージ目にしてるから。
パッケージ、ああ、そう、お前、そういう意味なんかな、これ。
そう、あ、本屋さんで、あ、最終巻出てるっていう。
そういう意味なんかな。
そうよ。
そうか。
だからこの後半のね、
うん、
読みたいけどまだ手に取れてない注目作なども合わせてって言ってますけど、これも。
どっちか言うとこっちになるな。
いや、いやじゃそれ最終巻だけやから。
ああ、そうか。
それまでは読んでるから。
ああ、そうか、そうか。
そうそうそう。
ドロヘドロな。俺、まあ、ほんまにこれ、連載長いやん、ドロヘドロって。もう10年以上やってるやんな。
そうそうそう、だいぶっすよ。
そう、だから、名前はずっと聞いてるし、本屋とか行ったら置いてあるなっていうのも、目に入んねんけど、
うんうん。
これは俺ほんまに1ページも読んだことないね。
ああ。で僕、初めてドロヘドロ読んだのは、
うん、
まあ普通大学の友達の家遊びに行った時に、
うんうん、
まあ家に転がってて、
うん、
で読んでみたんですけど、
うん、
まあなんかその、やっぱ独特なんですよね、絵柄が。
うん、うん。なんかそんなイメージあるわ。
そう。で、書き込みとかも結構ごちゃごちゃ細かい雰囲気で、
うんうん、
でなんかね、その舞台となっているというか、なんか場所みたいなのも、
うん、
まあ、魔法使いの世界と、
うん、
あとなんかまあ一般人の世界が描かれてて、
うん、
でまあ、魔法の世界は言わずもがな、ちょっとこうなんていうんですかね、まあ独特な空気感というか、
うんうんうん、
不思議な空気感ですから、
うんうん、
まあごちゃごちゃしてるんですけど。
うん、
一般人の世界の方もね、なんかね、ちょっとこう、なんていうんかな、中国とか、なんかちょっと行ったことないけど、
うん、
とかのその、ちょっと貧民層が暮らしてるようなさ、
うんうん、
ちょっとゴミゴミしたような
街。スラムっぽい感じの？
あ、そうそうそう、スラムっぽい感じのね、
うんうん、
ちょっとスチームがもう、スチームゴーゴーみたいな。
え、なんてなんて
なんか、スチーム55みたいな。
あ、スチーム55って言った。
そうそうそう。そう空気汚いみたいな。
あ、
スモッグ。
はいはいはい。
そうそう。みたいな感じやし、
うん、
でキャラクターデザインとかもすんごく独特なんですよね。
へ
ぇ、うん。で、まずなんか、魔法使いの人たちは、それぞれなんかね、お面っていうか、覆面を被ってるんですよ。レスラーみたいな。
ああ、なんかそれは漫画の表紙で俺見たことある気するわ。
そう。
うん。
で、それがなんかね、心臓の形してるとかね。
あ、へえ。
なんかちょっと独特な感じなんですよ。
はいはいはいはい。
うん。っていうので、まぁ、あ、ちょっと絵柄が複雑やし、
うんうんうん、
まぁ、あ、ちょっとこう、まぁ、あ、グロさみたいなのもあるし、
うんうんうん、
あ、これは俺には合わへんかなって思って一回読まなかったんですけど、
うん、
で、何年か経って改めて読んでみると、
うん、
だからそういう絵柄とは裏腹にというかね、
うん、
すごいピュアで、
うんうん、
なんか熱い話で。
ああ、いいやん。
そうなんですよ。
うん、
で、それでその、まあ、物語通してのその謎みたいなのがあるんですけど、
うん、
なんかワニか、
うん、
ワニかな、
うん、
主人公がワニの頭を、なんですよね、カイマンっていう。
うん、
で、そのワニの頭やから、まあ魔法使いってお面つけてるから、
うん、
そのワニのお面なんかと思いきや、ひっついてるんですよね、体と。
うーん、
ワニ頭の男なんですよ。
はいはいはい。
で、そのワニ頭の男は記憶がないみたいな。
うん、
なんで俺はワニ頭なんだみたいな、
うん。
で、そういうこう、まあ作品通してずっと、まあほんまに結構後半にないとわからないんですけど、
うん、
そのカイマンのその自分は一体何者なんだっていう謎とかもあったりして。
う
ーん。うん。いや、めちゃくちゃ面白い
です。ああ、でもおもろそうやな。
うん。これはもうぜひおすすめですね。
でもドロヘドロって大盤やったよな。
あ、大盤、結構な大盤。
そうや
ん
な。
うん。
タコつくな、集めよう思ったら。
あ、そうかもな。
ああ、多分1600円か800円ぐらいするのかな。
すると思う。1000以上はすると思う。
まあまあ、気向いたらやな。
そうですね。いや、でもタイガーさんは好きやと思う。
うん、おもろそう。うん、今の聞いて。
いや、すごい面白いです。
うん。
うん。なんで、まあ、ナオトさんにももちろんですけどね。
うんうんうん。
おすすめです。
はい。
タイガーさんは、まあまあまあ、タイガーさんは毎回ね、漫画群で、
う
ん、言ってるんであれですけど。
そう、そうね。毎回、まあ気になったら、まあ、大体買ってるんやけど。
うんうん。
なんかこう、どうしてもな、なんか後回しになってしまいがちなやつ。
あ、手に取れてないやつ。
そうそう。っていうのは、はいはいはい、まあ、結構あって。
うん。
なんかな、これ昔からずっとメモったままずっと置きっぱなしにしてあるやつがあんねんけどな。
あ、そんなあんねん。
そう、戸田誠司っていう人の、
うん。
漫画。
うん。
がなんかちょっとおもろそうやねんな。なんか、戸田誠司っていう漫画家がおって。
はいはいはい。
なんかこの人の書くのがなんか SF とか、
うん。
なんか SF チックやけどなんかその人間の哲学みたいなのを描いてる話がなんか多いらしくて。
ほうほうほう。
で、なんかまあまあ絵柄も結構、親しみやすいというかまあ見やすい感じの。
ほうほう。
で、なんか俺、この人のやつってなんかおもろそうやなと思って、ずっと、メモったまま、まだ一回も読めてないよな。
へぇー。でもなんか、僕、パッと今画像検索で、
うん、
戸田誠司さんの漫画の表紙とかね、
うんうんうん、
何種類か見てるんですけど、
うん、
僕見たことあるやつないっすね。
あ、いやでもな、俺もないね。うん、
いや、なんか、
うん、
読んだとかじゃなくて、
うん、
見かけたことすらない。
そうそうそう。いや、俺もほんまそうだね。
うんうん。うん、意外と。
だからな、思い出す機会もめっちゃ少ないから、どうしても先延ばしになって忘れてまうね。読みたいって思いながら。
そうやんな。
うん。
もう、いやって買わないとね。
そうそうやね。
うん。
だこれもいつか買いたいなって思ってるのと、
うん。
あとはあれやな、やっぱ外国の漫画。
え？いや、外国のは？
挑戦してみたいやつ。
バンドデシネとか？
まあ、だからそういうバンドデシネ系の、うん、まあ、という、まあ、でもアメコミも普通に読んでみたいし。
ああ、はいはいはい。
あと、まあ、ジャンジローっていう漫画家。うん、この人、まあ、もう、ほんまに、もうおじいちゃんなんやけど、まあ、死んだかな、うん、おじいちゃんか死んだか。
うんうんうん、
もう、なんちゅうかな、もうすごい大家で。
大家？
もう大友さんとか、谷口二郎とか宮崎駿もその人から影響を受けたっていう。う
ん、あ、へえ、そうなんや。
ぐらいのすごい漫画家がおるっていうのも、うん、 読んでみたいなって思うねんけど、これもやっぱり、
なるほどね。
見かける機会ないし、
うんうんうんうん、
で、結構外国のちゃんとした、ま、外国ってのは結構、連載もんとかじゃなく、
うんうん、
もう、なんていうの、書いて出すみたいな。
うん、ああ、なるほどなるほど。
ああいうのってなんて言うんだっけな。
なんやったっけ？だから、毎週1話出さないといけないんじゃなくて、
うん、
できたら出版して、
そうそうそう、
できたら出版して、みたいな。
うん、みたいなも多いし、結構値段も高かったりすんねんな。置いてあっても。
ああ、そうなんや。そっかそっか。
なんか結構手に取る機会が少ないっていうのもあって。
いや、でも聞いてる限りではね、うん、レジェンドが尊敬するレジェンド
も。そうそうそうそう。だからなんか興味はあるやん。おもろいんかどうかはわからんけど。
いやいや、そうですね。
うん、見てみたいなっていうのはある。
うん。
そう。
いや、すごいな。
うん。
で、目の付けどころがやっぱちゃうな。
あとはね、一個、最近、うん、めっちゃ最近のやつなんやけど、
うん。
王様ランキングっていう、
うんうん。
これ何やったっけな、次に、来る漫画大賞にノミネートされた漫画やったっけな？
へぇー。
めっちゃ最近で、ね、で、今月一巻でね。
おぉ、ほうほうほう。
で、俺も。
連載はしてるけど、単行本がまだ。
ウェブ漫画。
あ、そっかそっか、ウェブ漫画か。
うん。
うん。
なんか、これもちょっとおもろそうで。なんか、絵はなんか、絵本っぽいというか子供向けの絵っぽいねんけど、
うんうん、
なんか耳の聞こえない王子様が、
うん、
なんか周りからあいつは王様の器じゃないとかいろいろ噂されながらも、
うん、
なんか一人ぼっちで過ごしてたらしいねんな。友達もおらずに、
うんうんうん、
そしたらなんか自分の影みたいな
影
がなんか喋り出して、
ほう、
影？じゃ、影？影か、なんか、そういう影みたいな存在がいきなり現れて、
ほうほう、
なんかそいつと友達になって、なんかこう、人間として成長していくみたいな。なんか、ストーリーみたいなストーリーはあんまないみたいだね。だけどなんかその1話1話の話とか、キャラクター造形とかがなんか面白いらしくて。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
そこまでこう、達成したい目標とかではなくて。
うん、今のところはらしいけど。
あ、そっかそっか。うん、確かにな、
うん。
これからその目的が出てくる場合もありますもんね。
うん。だこれ、うん、なんかちょっと、まあまあ、おもろそうかなと思って。
ええー。
一巻を注文してみて、もうじき届くと思うけど。
なるほどね。
うん。
やっぱ、情報が分厚いな
ぁ。いやいや。そう。まあでもそんな感じかな、俺は。
なるほどね。
うん。
はい。まあというところで、直人さん、連絡、メール、ありがとうございました。
そう。これ、あ、そう、まあ最後。
うん。
あ、そうそう、これな。
うん。
まあ多分、直人どっちでもいいと思ってたと思うねんけど、一応、追伸、うんうん、タイガさん、先日お渡しした漫画、はい、漫画群で取り上げていただける日を楽しみにしております。
ああ、書いてますね。
うん。
うん。
まあ多分、ナオト的にはこれ、友達って明かしてくれても明かしてくれんでもどっちでもいいよっていうつもりやったと思うんだけど。
うんうん。
まあ、その前、ナオトと会った時に、漫画もらってん、うん、俺。
おう、なんか書いてますね。
うん。少女漫画。少女漫画ではないねんけど。
うん。
女性漫画。むっちゃセックスシーンとかあるから。
ああ、なるほどね。
うん。
青年誌の女版ってなんて言うんやろうね。うん、
なあ。
うん。
女性誌。
女性誌。女性誌。
でもそれってなんか、週刊女性とかなんか。
ああ、確かに。
ああいうのんなイメージあるよな。
そうやな。
うん。
なんて言うんやろ。
うん。わからんけど。まあ、で、それもらったのが、まあ、直人の嫁さんのやつやね、うん。
あ、おすすめみたいな。
なんか引っ越しするにあたって。
ああ。
もういらんから大河にあげるみたいな。
あいつ漫画やったら何でもええやろ。
そうそう。で、恋文日和っていうのと、
はあ、なんか聞いたことあるそれ。
ピースオブケイクっていうのもらって。
あ、それはもうだってどっちも映画化されてるやつじゃん。
そうそうそうそう。ピースオブケイクはもう、うん、多部未華子 だったかな。
はいはいはい。レンタルビデオ店で働いてる。
そうそうそうそうそう。う
ん、あ、それ僕も読みました、読みました。
あ、漫画？
はい。
あ、そうね。俺まだな、でも全部読めてないね。
いやー、僕あれな、いつかな、うん、高校か大学かな。
あー、そうなんや。
うん、ちゃんとなんか若い時に読んで、
あ、
ちゃんと胸が締め付けられましたよ。
あー、まあまあ、そう。で、これをまあ、もらったからな。ちょっとまあ、これも読まんとなっていうので、うん。
そうですね。
でもな、俺これ、こういうピースオブケークは全巻もらってんねんけど、
うん、
恋文日和俺なんか3巻ぐらいしかなんかなくて。
あ、そうなん。
え、ナオト、お前俺に全部くれたこれ。俺なんか、3巻ぐらいまでしかないねんけど、いや3巻ぐらいまでやったら3巻ぐらいまででいいんやけど、
うん。
俺これどっちやったっけな、俺これただなくしただけなんか、なくしたっていうか、うん、家の中でごちゃごちゃになって見つかってないだけなのか。
うん。
なんか、全部揃ってないって思ったら、ちょっと読む気なくて。
ああ、なるほどね。
うん。
え、ちょっとパッと調べましょうか？恋文美容。
いやいや、でも明らかにさ、最後見たら途中やねん。
あ、そうなん？
うん。
え、それって、あの、途中のやつくれたってこと？
途中まで。
集めたけど、みたいな。
うん。
自分で集めてね、みたいな。
そう。やったかなと思う。なんかそんな会話もしたような気がせんでもないねんけど。
うんうんうん。
途中までやけど、まあ、読んでみたいな。
これ、
うん。
ジョージ・朝倉さん。
あ、そうそうそうそう。
これって、もう一個の漫画の方もその作者さんでしたっけ、
うん、あ、そうやで。両方一緒。
あ、ですよね。
うん。
恋文日和が、関数書いて、いや、ちょっと待って、パッと見つけないと。早く見つけないと。早く早く。
おっせえな。
ああ、ごめん。
おっせえ。
ああ、ごめん。
10。
うわ。
9。8。
やばい。
7。
やばいぞ。
6。
やばいぞ。あ、これ映画や。
いや、全然、全然できへんやつやん、もう。
あ、やばい。あの、もう焦って、
うん、
恋文日和のウィキペディアのページが映画って分かった瞬間、
うん、
あの、青字になってる漫画っていうところをクリックしたら、漫画っていう字のウィキペディアになってしまった。
漫画っていう言葉自体青字になってんねや。
なってた。
ええー。
はい。すいません。ちょっと、もう、わかりません。
ああ、まあまあ。ちょっと、どっちか後で教えてなおと。
俺に、ね、
全部くれたのかどうか。
はい。
うん。
タイガさん、ジョージ・朝倉さんは初めてですか、
う
ん、
初よ。
あ、初か。
少女漫画もそんな俺全然読まんもん。矢沢愛ぐらいやわ。
ああ。でもなんか、おしゃれな女の子が好きな漫画といえばジョージ・朝倉みたいな。なんかイメージありましたね。
いや、俺でも正直名前も、あの、ナイス・トゥ・ミーチューやったわ。
ああ、そうなんや、
うん。
お会いできて光栄だぜ。
うん、全然知らんかった。
ナイスチューミーチューで会ってるん。
お初やったわ。
あ、そう。
うん、
あ、なんかそうやんな。意外とそういうのこう、知らないこと多いですね。
うん、知らんな、うん。
僕はマジで広く浅くやからな。
アンテナ、ほんまに俺少女漫画側にアンテナ全く張ってないやろな。
うんうんうん。
全然情報入ってけへん。
そうっすね。
うん。
で、女子もなんか、タイガさん漫画好きって知ってるから、進めにくいんかもな。
うん、あ、その少女漫画を？
そう、タイガ、ジョージア桜って知ってるみたいな。言いにくいんちゃう？
いや、まあ、そもそも漫画の話自体してけへん。
あ、まあ、そっか。
うん。
まあ、ということで、まあ、ちょっとね、まあ、ピースオブケーキ、具は全部あるんですよね。
ある。
うん。うん、まあ、それぐらいちょっとまあ、今度の漫画群あたりで。
うんうんうん。そうやね。
ちょっと。
そうそう。
パラッと感想でもいただけたら。うん、
年末年始がな、ちょっとまあ、忙しかったかな、うんうん。
そうですよね。
うん。
なんか資格取ったりもしたし。
そうやね、そうそうそう。
健康診断もあったし。
そうそう。まあ、健康診断はまだ続いてるからな。
あ、そう、あ、ああそっか、まだなんや。
そう、大腸内視鏡検査があるから。ただな、俺ちょっと残念な情報を手に入れてしまって。
何何？
まあ、この前予約しに行ってやんか、大腸内視鏡検査の。
うんうんうん。
で、その時に聞いたら、
うん。
大腸、カメラ入れられてる時、
はいはい。
俺眠ってるらしいねん。
え？全身麻酔ってこと？
多分なんか、薬かなんかで。
あ、そうなんや。
そう、だからお前自撮りできねんか、できへんやんけども。
回しといてもらうな、誰かに。
そうやねんな。もう渡しとくしかないな、看護師さんに。
そうやね、なんぼか握らして。
すいません、これでアンスマーリーちょっとお願いしますって言って。
アップで撮んの？
まあ、引きもやな、もちろん。
あ、そうやね。
引きじゃない、俺ってわからんから。
引きの定点1個と、
うん、
手持ちのアヌス周り1個やな。
あ、動画で？動画で回すってこと？
いや、そうよ、そうよ。
あ、そうか。
まあまあ、写真か。
いや、両方、両方やな、もうこの際。
めっちゃスタッフいるやん。
嫁の出番や。
あ、ほんま。怒られんだよ、プロやで。
カメラ回してって。
お前で。そっか。え、じゃあ、うん、え、いつ頃ですかそれは、日程的には。
日程は2月22日。
ああ、じゃあ、月末ってことはまあまあ先ですね。
そう。
ドキドキやな。
まあ、なんもないんやろ、今日な。
うん。
何も起こってないし、まあ。
まあ、気張りすぎて肛門が裂けたとしか思えないですね。
そうやな。20分ぐらい気張ってたからな、俺。
もう絶対それや。
全然出えへんやんと思って。
いや、だって俺もうこの間のポッドキャスト聞き直すってもう笑ったもん、ほんま。拭った。
そうそう。紙についたやつを俺、こすりつけて持っていったからな。
そらあかんわ。そらつくわ、血も。
そっちの方だけ引っかかったからな、日本持っていって。
いや、そうですよね。
うん。
うん、まあちょっと分かったら報告してください。
するわ、また。
はい。あ、うん、で、直人さん、メールありがとうございました。
はい、ありがとう。
はい。